ジオカフェをお聞きの皆さん、こんにちは。
こんにちは。
今月もふしざくアラカルトの時間がやってまいりました。この番組では伏見に縁のある人たちが毎月一度伏見区役所で行われている伏見を魚にざっくばらん愛称伏見ざくに集まって伏見を盛り上げるために活動している伏見ざくの参加メンバーにその内容を伺って伏見の魅力を視聴者の皆さんにたっぷりお届けいたします。今から伏見で街づくりがしたくなるをテーマに伏見ざくスタッフの亀村と山本、伏見ざくチームメンバーがお話ししていきます。今日のゲストは昔話を掘り起こす会チームの家野さん、藤田さん、橋本さん、西向さんの4名です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ今日は賑やかに始まってまいります。
はい、行きましょう。
早速昔話を掘り起こす会初の講演会を開かれると伺っています。では家野さん、どのような講演会なんですか？
はい、そうなんです、講演会やることになりました。実は1年半前にこの番組に出演させていただいたときに私たち冊子を作ってるんですが、はい、冊子は今度できたら、お披露目会をやったらどうですかということで、パーソナリティの加山さんからお話しいただいて、と思ったんですが現実になりました。
すごい、叶いました。いよいよ
3月5日の午後1時半から、はい、伏見区役所、総合庁舎の1階のホールで講演会、はい、テーマはなぜ伏見には水物語が多いのかという、こういうテーマです。お話しいただくのは、鈴木康久さん、京都造形芸術大学の講師をなさっておられる水文化研究家、水のことについてすごく詳しくて、はい、著書も何冊かお持ちで、こういう価格です。
初めて聞きますね。
はい、鈴木先生はやっぱ伏見がかなり歴史が古いのと京都の他の地域に比べると言い伝え、昔の話といいますか物語がね多いと、はい、やはり伏見がやっぱり、こう昔は川で、水運のね、交通の要衝だったということがあって、そういうところからいろんなところのことがあってね、それが話として語り継がれているというような、そういうこともおっしゃってましたし、どんな話がね聞けるのかといいますか、すごく楽しみで私たちもワクワクしてて、非常に関心いただいてまして、私たちチラシをいろんなところで配ってるんですけど、
はい、
参加してしたいのでということで、昨日もですね3人目4人目の方がお電話
すでにもう申し込みがあ
るんですか？そうなんです、ありまして、
お電話が4人目、
こちらはでも申し込みは必要なんですか？
いや、これは申し込み必要ありませんけど、問い合わせ先ということで私 の, 電話番号を書いてたらそこにですねチラシを見たと、面白そうだからぜひ行ってみたいけどいいですかというね、
こ
うい う
ことで、
はい、大いに私たちも期待してます。
ありがとうございます。橋本さんはこの講演会にどんな期待をされてますか？
そうですね、私も伏見の方に引っ越して、10年余りになるんですが、伏見はお酒の銘柄がね とてもたくさんあって、お水がいいから銘柄もそこに生まれたんかなっていうのを思いましてね、まあ、この度私もメンバーの一員なんですが、もうそんな一員というよりも鈴木先生のお話がとても楽しみで、どんな水のお話がね出てくるかいうのをね待っております。楽しみにしております。
はい、ありがとうございます。西向さんは、はい、昔話を掘り起こす会の活動を始めてどんなところ楽しいなと思って参加なさってますか？
去年の秋に入らせていただいたんですけども、私は伏見それまで本当縁がなかったんですが、去年の夏、ちょっとこう私もヨガスタジオしている流れで縁があって、でその時に伏見というと水名水百選とか歴史の町というイメージしかなかったんですけども、その歴史がこんなにこう昔話になった時にこう人のこう人情がこう脈々とつながる感じとか、それが商売や政治やそういったところにつながるという、歴史学ぶより何か深い温かいものを感じて、それで面白いなと思ってこちら入らせていただきました。
そうなんですね。じゃあ一緒に講演会の、
そうなんです。ちょうど本当ラッキーでした。
楽しみですね。
はい。
このこれまでに伏見の昔話として、一寸法師の話、それから第2集と第3集が水にまつわるお話を作られてきて、その絵を手掛けてきたのが藤田さんですね。
画伯、
画伯
画伯って話に画伯ですね。
そんな作品作りからなんかこう気づいたこととか発見とかありましたらお伝えください。
書くときにはやはりその自分で確認をして納得する、これが一番大事で、そうすると、はい、書いてある通りあるのかどうか全然違うやないかと、うん、実際にそのこの人が助けたいうその物語があって、そこへ行ったら私じゃない言われたら、あとどんなすねになってきた。あの伏見っていうのは、まあ、酒やと皆さんこうおっしゃるし、私もそう思ってましたけども、はい、実際酒以外にこんだけね、いろんな物語やんや、人の愛情やら、ね、恋物語、親子の、ね、愛情、こういうものに関心を持ちましてね、ますますか、こういうの興味を持ってこれからももうちょっと見ていきたいなと思ってます。
水だけじゃなくて愛までこう語れるんですね。
初めから興味があったんですか、藤田さんは。
初めから言われたらどうかな。しかし非常にね、皆さんね、いろんなその気持ちが分かるっていうのは、それがやっぱ面白いね。それをなんとかロマンを感じる絵にしたいなというのが私の目指すところです。
講演会ではその絵本を手に取って見たりとかはできますか。
できます。
よかったですね。こちらの本は今図書館とかで見られたりするんですよね。
はい、漫画ミュージアムもぜひ置いてほしいと。教育大学にもありますし、もういろんなところにあります。見ていただけます。
はい、わかりました。3月5日の1時半から伏見区総合庁舎1階ホールで、なぜ伏見には水物語が多いのか、こちらの方鈴木康久さんを講師にお迎えして、はい、水そして伏見思いっきり語って、なんて言うんでしょう、そこでまた新しいつながりが増えたり、ね、昔話を掘り起こす会のメンバーにもなっていただけたりしたら嬉しいですね。はいね、はい、ありがとうございました。今回は伏見の昔話を掘り起こす会チームの皆さんにお話を伺いました。伏作アラカルトの番組ではこう皆さんからのメッセージをお待ちしております。直接メッセージを届けたい、そんな時は伏見を魚にザックバランへ一度ご参加ください。伏見を魚にザックバランは2月25日と3月11日の土曜日午後1時から伏見区役所1階で行われます。参加無料です。3月5日の講演会に続きまして、もう一つ伏作チームからのお知らせがあります。3月11日と12日土曜日日曜日に五香宮の3週間にて午前10時から午後5時まで写真展を開かれています。伏見百景写真展というタイトルで、未来へ残したい伏見の風景、こちらを一気に公開される素敵な写真が並んでいますので、皆さんぜひご覧ください。同じく3月11日は写真展だけでなく、年に一度の、皆さん覚えてますか、伏作祭りがありますよ。全チームの活動を一気に紹介したり、お子さんが楽しめる遊びのブースを準備しています。たくさんの人と一緒に楽しみたいですね。それでは皆さん、またこの番組で会いましょう。さよなら。
ありがとうございます。